ね、始まりが遅く、
はい、じゃあ、
はい、
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、阿弥陀仏の本願の続きです。ページ数は28ページですね。阿弥陀仏の、第17願からですね。
あの横に蓮座あるの取って、あ、はい、足の蓮座、
ね、17願はこれは諸仏称名の願と言います。諸仏称名の願と言いますのは、右から 1,2,3 行目ですね。悟え我仏を縁にと、私が仏になりましたならば、十方世界の無量の諸仏ことごとく死者して我が名を称せずば生学を取らち。十方世界っていうのは大宇宙のってことですね。無量の諸仏、無量の諸仏、諸仏っていうのはですね、どんな方かと、諸仏と阿弥陀仏との関係ですね。諸仏と阿弥陀仏との関係を言いますと、阿弥陀仏のお力によって浄土に往生した人たちを諸仏と言います。いいですかね。だから阿弥陀仏っていうのは大宇宙の諸仏型を仏にした方ってことですね。だから阿弥陀仏が元になって諸仏が現れてるんですね。だから阿弥陀仏には肉体はないけれども諸仏には肉体があるんです。ここがね、大きな違いですね。阿弥陀仏は姿形はないけれども諸仏には姿形がある。そして阿弥陀仏は一つだけど諸仏はたくさんいるんですね。だから大宇宙の無量の諸仏っていうふうに言われていますように、阿弥陀仏がこう元になってですね、阿弥陀仏が元になって諸仏型が現れている、こういうことですね。これを本始本仏っていうんですね。本始本仏、本始っていうのは、全ての仏様の先生の仏様ってことですね。先生の仏っていうことは、全ての仏様を仏にするために導かれた方ってことです。本仏っていうのは、全ての仏の根本の仏様、ね、いわゆる全ての仏が仏になることができた方ですね。だから阿弥陀仏の持っておられる徳を諸仏方はいただいてですね、仏になった。だから阿弥陀仏の徳を持っておられる方、これが諸仏なんですね。
同じ徳を持って、
そう、阿弥陀仏と同じ徳を諸仏方の持っておられる、それを諸仏方はですね、この称名の名っていうのはですね、これ徳のことなんですよ。 徳、ね、仏様はそのお徳を名の中に、名前の中に、封じ込めてですね、おられるわけです。だからその名前は、なんていうんですかね、その人の徳を表すんですね。人間は違いますよ。人間はね、サーチ行こうって書いてもね、幸せになってるかどうかは分からないですからね。サーチ、あ、ユキコですかね。
幸せです
よ。サーチ行こうと書いたからといってですね、名は体を表すと。
うん、
ね、
うん。
ケンジとかね。こういうふうにこう、賢くて、ね。その世の中を治める人と、ケンジとかね、書くけど、その、なんていうんですかね。
すみこさん、住んでるかい心が。
すみこさん、住んでるかい、ね、清らかな子ってことですよね。
心が住んでないわ。住んでいるわけね。
こういうふうにこう、名前がついてるけど、うん、人間の名前っていうのは、うん、お父さんとお母さんが、うん、その子供にですね、うん、願いを込めて、名前をつけるんです。
願い込めてつけてくれたのね。
仏様のお名前はですね、うん、その、お徳を身につけた時に、名前をつけられるわけ。
うんうん、
だからそなたはこういうお徳があるからこういう名前がいいでしょうと、ね、だからその名前っていうのはね、徳を身につけてからそのお徳に合わせて名前がつけられる。
それまでは七種のごんべん、
それまではだって仏じゃなく菩薩と言われるわけですからね。
菩薩には名前、
菩薩も名前はありますけどね。
うん、
だから仏になってつけられる名前っていうのは、名は体を表すというようにですね、その人の、お徳を表します。これはですね、教行信書行間302ページ。右から1,2,3,4,5行目ですね。諸仏は皆徳を名に施す。名を称するはすなわち徳を称するなり。徳よく罪を滅し、福を称ずと、こう書いてあるんですね。諸仏はその名前に徳を施す、
うん、
だからその名前にはそのお徳が あるっていうことなんですね。
うん、
そこで、その徳を称するは、褒めたたえるはっていうことですね。その徳の中身を正しく知り、褒めたたえるとですね、随喜同合っていうのがあるんですよ。
褒めたたえる、
仏教には随喜同合っていう教えがあるんですね。随喜っていうのは、一緒になってそれを喜ぶとですね、
うん、
同じ行いをしたのとなるってことです。同合ですか。
名を称するは徳をいただく。
名を称するっていうのは仏様がいて、
うん、
その仏様のこうお徳をですね、私たちが、ああ素晴らしいなあと、
うんうん、
こう感じて、
うん、
敬う心を持つとね、
うん、
いやー素晴らしいなあと敬う心を持つと、仏様の 徳が、そのまま自分が行ったと同じことになるんです。どうなるかというと、仏様の徳が花屋敷の中に収まるんですね。
心がね、
これが随喜同合っていうんです。随喜同合、だから随喜同合っていうのは、その随喜したものが荒屋敷の中に収まるんですよ。だから悪人に対して随喜すれば随喜同合で悪人の業が収まるし、善人に対して随喜をすれば随喜同合で善人の業が収まる。
同じ心になるんだね。
はい、これは随喜だけじゃないんですね。
随喜だけ、随喜、
嫌っても、この人嫌いって思っただけでも、その嫌いだと思っている人と同じ業が荒屋敷の中に収まります。
なんじゃのこれ、
はい、
同じ土俵の上みたいな、ね、
だから嫌いな人に近づいていくし、好きな人にも近づいていくっていうのが随喜同合なわけ。
不思議だね。
はい、だから仏様は自分が素晴らしい人間になりたいと思っているので、最も素晴らしい阿弥陀様のお徳を称する、そうすると仏様のお徳を褒めたたえることによって、仏様自身も阿弥陀様に近づいていくわけです、
そうだよね。素晴らしい仏様見たら、あんな風になりたいと思ったら近づいてくるような気するもんね。
そうそうそう、素晴らしい仏様のことを思い浮かべていくと、素晴らしい人間になるし、醜い人間のことを思い浮かべていると醜い人間になっていく。
いやだ。
それで私たちはいつも誰を思い浮かべてるかっていうと、大体自分の嫌な人とか嫌いな人とかを思い浮かべてるんですよ。
考えてるか、はい、考えてないけどそういうもんなのね。
そうそうそうそう。
いや
あんまりいいこと思ってないよね。
どうかもしれない。どうしようこれ。
だから自然と苦しむように苦しむようにできてる
の。あら。いいこと思わなくちゃダメ。
だからいい人のことを思い浮かべていれば、いい人になれるしね、悪い人のことばかり思い浮かべていれば悪い人になるんです
よね、やっぱり。
例えばテレビを見て悪い人が出てきて、憎いなこいつって、なんてね世の中ね醜くしてるんだと、こういうふうに思うと、その人と同じ業が荒屋敷の中に収まり、その憎い人と同じような人間になっていくわけです
。テレビ見るのもちゃんと選んでみないとだ。
そうだ、
マイナスのテレビはパチッて消す。
まあマイナスのテレビを見ていれば、見ていてね、これ随見ね、これ嫌うっていう心が起きてこなければいいわけです。淡々と見てればいいんですけど、まあ私たちは大体感情が起きるわけです。
そう、染まるわね。
で悪いものを見ると悪いものに染まっていくし、いいものを見るといいものに染まっていく。
そうだそうだ、
悪い、好き嫌いじゃなくてかわいそうとかって、そういう思う心は
また、かわいそうは別にいいですよ。かわいそうは、あこの人かわいそうだなって思うのはいいんですけど、この犯人はなんて憎いんだと、こういうふうに思うと、その犯人と同じような人間に変わっていく。
あらゆるくてさ。いやしかしね、
心を動くことって本当に大変なことなんだ。
だから心で何を思うかっていうことによって自分のいわゆる人間性っていうのは決まっていくわけですね。だから諸仏方は最も素晴らしい阿弥陀様のことを常に思い浮かべようとしているわけです。なぜかというと阿弥陀様のことを思い浮かべるとその阿弥陀様の素晴らしいお徳が自分に備わりですね、阿弥陀様のような人間になっていくからなんですね。これは称名っていうんです。いいですよ。
あくびぐらい。
その阿弥陀様の素晴らしいお徳を褒めたたえることによってですね、素晴らしい人間に変わっていくわけです。だからこれ諸仏称名と言いますけど、この十七願っていうのは善知識なんですね。阿弥陀仏に救われた善知識が阿弥陀仏のことを一生懸命ですね、褒めたたえる、阿弥陀仏のことを、阿弥陀様ってこんなに素晴らしい方なんですよ、っていうことをね、阿弥陀様のお徳を、一生懸命こう褒めたたえていくと。
いいですか。
ああいいですいいです。
寝る？
いや寝るじゃなくて首横向いて首が。
あそっか。
あ首が痛いの。
だから
今大丈夫です、はい。
阿弥陀様のお徳を褒めたたえることによってでですね、仏法を説いている善知識は阿弥陀仏と同じような人間になっていくってことです、それだけじゃなく随喜同合ですから、その仏法を聞いている人たちも共に喜ぶことができたならばね、阿弥陀仏のお徳がその喜んだ人に収まっていくわけ。
喜んで聞かないとね。
こういうことなんですね。だから一生懸命諸仏方が阿弥陀仏のお徳を説きですね、そしてその聞いている人たちが阿弥陀仏のお徳を、聞いてですね喜ぶことによって、これ18が十八願は四心心行、欲生我国、内視十年と。脈不正者不修正、ですね。十七願は善知識が阿弥陀仏のお徳をこう褒めたたえることによって善知識自身が仏様に近づいていくと、そうやって徳を褒めたたえることによってですね、その聞いている人たちも、いやーなんてね阿弥陀仏のお徳は素晴らしいのだろうかと、阿弥陀様ってなんて素晴らしい方なんだろうかと信じ敬うことができた人、これ信行って言うんですね。だからこの徳を、この徳をここでは十八願の指針って言うんですよ、ね、だから善知識がお徳を褒めたたえってことですね、それを聞いている私たちが信じ敬いですね、ああ私もそんなお徳が身についていきたいと、ね、そう思うとそのお徳がですね私の荒屋敷の中に収まっ って、うんうん、私の中にある悪業力を滅していくわけです。これが302ページですね。右から2行目ですね。念仏三昧は何によりてかよく格のごときの多罪を滅することを得るやと。念仏三昧っていうのは仏のお得をですよ。
何ページ？
302ページ。302ページですね。念仏三昧っていうのは善知識が阿弥陀仏のお得を一生懸命こう解いていくってことですね。その阿弥陀仏のお得を解くことによってですね、聞いている人たちがその阿弥陀仏のお得を心で思い浮かべ、ああ素晴らしいなと、こういうふうに思うのを念仏三昧って言うんですね。その念仏三昧っていうのはどうしてですね、こんなに多くの罪を滅することができるか、念仏三昧をしていくことによって私たちは多くの罪を滅していくことができると。それはなぜかというと、下士手曰く、それをお答えいたしますと、ね、仏様には無量の苦毒があると。仏様にはですね、計り知れないほどの無量の徳があると。その無量の徳を念ずるからってことですね。私がこう、私たちが心で思い浮かべるから、うん、無量の罪を滅することができるんだ。だから、うん、念仏をすることによって仏様の徳をいただいてですね、うん、その仏様のお徳をいただくと、うん、私たちの中にあるたくさんの罪を滅していくことができる。うん、だから善知識が教えを説く、その教えには阿弥陀仏のこう知恵が収まっているわけですね。その阿弥陀仏の知恵にはですね、私たちの罪を滅していく力があるんだと、ね、だからそれを信じ敬う、受け取ることができたならば、受け取るっていうのは、ああ素晴らしいなと、私もそういうお得身につけていきたいなと、うん、こういうふうに思ったならば、その徳をいただいていくことができる、うん、ね、そのお徳をいただいていくと、だんだんそのお徳に自分が染まっていくわけですね、うん、ね、だからその一行後にですね、発想の祖師方位の曰く、諸仏は皆徳を何施す、なお称する、すなわち徳を称するなり、徳よく罪を召し福を称ずと、うん、仏様がこの徳を語ることによってですね、私たちはその徳を聞くことによって、修行をすることはできなくても、修行によって得られる徳と同じものが得られるってことなんですね。聞くことによって、うん、なもまた格のごとし、もし仏名を信ずれば、仏様の名をですね、善知識から教えを説いて、いただいてですね、それを聞いて信ずることができれば、よく善を生じ、うん、ということで、私の心の中に、うんね、良いことをしたいっていう心が起きる、うん、そして悪を滅すること、欠乗して疑いなし、悪を滅していくわけですね、うん、だから私たちの心の中に善心ってね、良いことをしたいって心が起きると、うんうん、悪心が消えるんですよ、うん、反対に悪心が起きると、悪いことしたいって心が起きると善心が消えるんです。だから、善っていうのは光のごとく、悪っていうのは闇のごとくなんですね。だから、光が差し込んだならばってね、妙来あんこ、あんこ妙来ってね。
下ろして全身になるようにしてないとすぐ悪心で裏返ってしまう
だからまあ普通に日常生活を送ると普通に悪心が起きるんですね。
テレビ見たらすぐ悪心起きですね。
悪いことばかりが起きてくる、うん、それはなぜかといったらこの世界っていうのは煩悩をかきたてるようなものが多いからなんですね、うんうん、
大変だな、いくるって
、ね、だからテレビを見ても、うん、新聞を読んでも、うんね、人と触れてもですね、うん、私たちの煩悩をかきたてていく、つまり悪い心を起こすような縁が山ほどあるわけです、
そうね、
だからせっかくね、いいテレビ、もう感動するテレビ番組とかってあるじゃないですか、うん、感動するテレビ番組で、ああいいなやっぱりね、そうよいいことをしないとねって思ったりするんだけど、うん、他の番組を見るとって感じでね、スーッと消えていくんですね。
いやーどうしよう
ね、せっかく仏教を聞いてね、もう仏教ってのは素晴らしいねと、仏様っていうのはああ素晴らしいなと、いやー本当にね、やっぱり人間ってのは清らかに生きていかないとねとね、思うのもつかの間、寺は寺でみちみち曇るとね、家に着いたら雨風じゃって感じでね、どんどん汚れていくわけです。それはなぜかというと妙来暗子ってね、光が差し込んだならば闇は去る、でも闇がやってきたっていうことは光が消えてしまったと。
あら、うん、日常そういう風多いのね。したら
だからせっかく仏法を聞いて、聞いた時はですよ、うん、ああやっぱり仏法ってのは素晴らしいなと、うん、やっぱり人間っていうのは清らかじゃなければならないよねと、うん、ね、美しい心でいたいと、日々心の掃除にね染めなければと聞いてる時はそう思う。聞いてる時はね、
聞いてる時は、
聞いてる時はそう思うんですよ。やっぱり人間ってのは清らかじゃないと、許せないあの人も許してあげようね、仲良くやっていこうね、優しい気持ちで接していけばね、人もどんな人もね、分かってくれるだろうと、聞いてる時はそう思うんです。だけど仏法を聞き終わって一歩立つとね、はねえ、あの不思議なことで、ね、鳥は三歩歩くとね、
忘れる
って言いますけどね、
鳥よりも
わけわけですよね。仏法を聞いて三歩聞くとね、まあもうね、鼻が立つこと、鼻が立つことね、あの時のね清らかな気持ちはどこへ行ったかと思うようにね、もう醜い心が次から次へと出てくる。
嫌だな、
ね、初めは醜い心が起きて嫌だなと思うのは最初のうちだけ。そのうち醜い心が起きてることさえも気づかなくなっていくんですね。
すごいもんだね。
ねえ、
これはね、本当に変われないわ。顔、
そうそうそう、
変わろうと思っても変われない
ね。そうやってね、心がどんどん汚れていくわけですね。心が汚れるとね、自分の心が見えなくなる、うん、ね、口ではね、あの人はなんでこんなこと言うのとかね、なんであの人はこういうふうにするのとかね、でもね、他の人から見ると、ね、あなただって同じようなことしてるでしょとかね。
そうだね。
そうなんですよ。大体口でね、どうしてあの人はあんなことするのとかね、どうしてあんなことできる、私には信じられないとかね、言っている割にはあなただって同じようなこといっぱいやってるんじゃないですかと、
うん、
ね、人間ね、自分の姿ってのは見えないんですね。自分の姿が見えない状態を汚れていると、うん、言うんですね。阿弥陀仏のお徳って何かっていうと、阿弥陀仏は無下光如来と言われますね。だからその名を徳に表すと、
うん
うん、ね、親鸞聖人も阿弥陀仏のことを無下光如来、無下光如来と、
うん、汚れているよって教えてくれる。
無下光如来っていうのは、あなたのいわゆる煩悩を貫いて、
うん、
ですね、あなたの姿を明らかにしてくだされる仏様ってことです、うん、だから、ね、阿弥陀仏のお徳 親鸞聖人はね、いろんな阿弥陀様のお名前の中で五明号をですね、人実法無下光、生阿弥陀仏じゃないですよ、人実法無下光如来にされたんです、
ね、禅道大師が初めそうやって言われた、
いや天神菩薩の天神菩薩かお言葉ですね。で親鸞聖人はその五明号ですね、人実法無下光如来にされたんです。生阿弥陀仏じゃないんですね、人実法無下光如来なんです。これどっかにあったんですけど忘れちゃいましたけどね、親鸞聖人が五明号ですね、人実法無下光如来と、
この働きが素晴らしいからそう呼ばれたの。
人実法無下光如来っていうのは親鸞聖人がですね、うん、あやっぱり阿弥陀仏とは人実法無下光如来なんだなと、うん、こういうふうに、無下光如来ですね、うん、阿弥陀様とは言うけれども本当は無下光如来だなと感じたわけ。その名を徳を、ね、徳を表すわけですから、無下光如来っていうのは、いわゆる煩悩を貫きですね、自分の姿を明らかにしてくれる。ね、これが無下光如来。ね、阿弥陀仏はですね、私たちの心を貫きですね、皆さんの姿を明らかにしてくだされる。これが阿弥陀仏のお力なんです。だからよくね、仏法を聞いていてね、私って全然変わらないんですよとかね、私ってね、もっとね、仏法を聞いてるんだから欲も少なくなって怒りも少なくなってとかね、もっと綺麗な心になって言ってもおかしくないのにとかね、そういう力じゃないんですけどと、無下光っていうのはですよ、あなたが欲まみれであるっていうことを教えてくれるんですね、阿弥陀仏のお力っていうのは、
綺麗、
ね、
になるんでなくてそのままを見せてくれるんだ、ね、そう、ね、
曲がった松は曲がった松じゃなと見せてくれるのが阿弥陀仏のお力なんです。だから仏法を聞いてるとき、ああそうだよね、阿弥陀様ってこんな素晴らしい人間だよねとかね、私もこんな風に清らかな人間でいたいわと、それはあなたの姿じゃない、あなたの姿は
綺麗じゃない、
綺麗じゃないってね。だからそういう姿がだんだんと見せつけられる。自分はね、なんでこんな風にね、腹が立ってしまうんだろうと、うん、なんでこんな風にね、物を大事にできないんだろう、うん、なんで自分はね、自分のことを大事にできないんだろうと、うんね、こういう風にね思うわけですよね、うん、もう少しこう体を大事にしていけばね、長生きできるのに欲が起きるとね、もう疲れなんて無視してね、うーんとこう動くわけですよ。ね、で後からね、欲が収まってくると、ああちこち痛いなとかね、こっちも痛いなとかね、あれどうしてこんな風に痛いんだろうっていう風にこう思うわけですよね。ねえ、ほんじゃあんなにねこう欲を起こしてやるんじゃなかったなと、こう思ってね、その時は反省する、その時はもう二度とやらない、もう二度と欲を起こしてあんな汚い真似はやらないとかね、
どのくらい我慢できる、
こういうふうに思うのも下の根も乾かないうちに欲で動かして、また動いてしまうということがあるわけですね。はい、
いやもうどうしようもないな。
そう、ね、これがあ私たちのこう姿ってことですね。ね、よくあるのがね、あ何か失敗した時にね、私はね本当に気が抜けていたから失敗したんだ、ね、これからは気を張ってやりますと、
それでもやっぱりや
る、気を張ってやりますと、気をつけますと、ね、そう言ってまた失敗するわけ。ああ 本当に気が抜けていた時があったんだと。もう気が抜けないようにもっともっと気を張って生きていきますと。
いやいやいや、
ね、
疲れる
し、疲れちゃう、
ね、で気を張ってまたしばらくするとね、ミスすると、うん、あーすいません、私はねぼーっとしていた時がありましたと、また気をつけていきたいと思いますとかね、うん、そうじゃなくてあなたはもうね気をつけれないんだと、
うん、
ね、気をつけるっていうんじゃなくてね、どんなに気をつけても気が抜けてしまうものが私っていうことなんです。
そうだね、これから応援してみよう、
はい、
だんだんボケてきた。
これと同じようにね、怒らないようにしようと、はあ、人とね優しく接していけるようにしようとかね、人と優しく接して、行きたいと、
うん、
ね、ところがねしばらくすると怒っちゃうんです、イライラしてしまう。
うん、
でね、あしまったな、もうこれからはまたね気をつけてイライラしないようにしようと、
うん、
こう分かってないんだね、気をつけていてもイライラしたという事実をね認めてないわけです。
あ、
今までずっと気をつけてきたでしょ、イライラしないように気をつけて気をつけて気をつけてきたのにイライラしちゃったんだから、もうどんなに気をつけてもイライラしてしまうっていうことが分からないんですよ、
自分
はね、そういう自分だっていうこと
が見えないんだ
よね。
もう一生懸命気をつけてきたのにイライラしてしまったっていうことがわからないわけです、
うん、
だからこれからも気をつければイライラしなくて済むって思うんです、
うん、
これはねうぬぼれ心っていうのです、
うん、
うぬぼれている、なんとかすればなんとかなると思ってる。でももう一生懸命頑張ってもこうなっちゃったんですよ、
うん、
気をつけていたはずなのにイライラしてしまったわけです、
うん、そのイライラした時にあいけないなと思えばいいの、
いやイライラした時に、うん、ね、あもうこれはどうにもならんものだなと
思えばいいの、
そうそうそうそうそうそう、
いやあるさね、
ね、だからもう気をつけるのやめたらいい、
しょうがないんだ、
押してダメなら引いてみなって言うんですね、気をつけてもダメならもっと気をつけようと、いやそうじゃなく気をつけようという種まきがイライラを生んでいるかもしれないんです、
うん、
と思ったのにできない自分にイライラしてしまうんだね、そうだね、
だから一生懸命気をつけているはずなのにではなく、気をつけているという種まきがあなたのイライラを生んでいるのかもしれないです、
うん
ね、うん、そういうふうにいろいろこう見えなかった自分の姿を見せてくれるのが阿弥陀仏の働きなんですね、
うん、
これを無下光如来っていうんですね、
うん、
私たちの煩悩をこう貫いてですね、
うん、
真実の姿を明らかにしてくだされる仏様、うん、これが無下光如来。ところがね、人間っていうのは不思議なものでね、やっぱりこう阿弥陀様のお力によって自分の姿が見えると、うん、こうどうなるかと、
仕方ないかって諦めて、
仕方ないかなんて思えるわけないじゃないですか。
いやいやいや、したら仕方ないかって諦めんけしょうがない、ま、
ね、一生懸命ね、
ない
こう一生懸命ですね隠すわけですよ、阿弥陀様のお力をね煩悩によって見えないようにする、
うん、
だからね、うん、自分の姿が見えてくるとね、いろいろな手を尽くしてね聞かないようにする
、うん、しかし悪いんだね、
私たちは自分の姿が見えるとね、こう、うん、大きくですね、私たちには2つのものが見えると自分の姿を隠す、一つは自分の醜い姿が見えると自分の姿を隠す、
うん、
隠すってのはどういうこと、うん、眠くなったりするね、うん、こうねもうなんていうんですかね面白いテレビを見てると、
ね、眠くないんだよね、
眠くないんですけどね、仏法を聞くとね眠くなるんです
よ、通知でしょ、
ね、なんでこんなに眠くなるのかと言ったら、それは自分の姿を見たくないから。だから決してね睡眠不足でね眠くなるわけじゃないんですね。
あ、見たくないからなの。
そうそうそうそう、だからねたくさん寝ても、うん、眠るときは眠るんです。
なんぼ寝ても
心、なんぼ寝ても
心の作用なんだそれ。
そうそうそうそう、それは自分の姿、ね、阿弥陀仏のお力によって自分の姿が見えてくるとその自分の姿を見たくない一心で自分の心をこう見えないようにするわけ。だからねやっぱり超説法を聞き始めた最初の頃っていうのはね、皆さんよく寝ます。
眠かったわね。
そうそうそうそう、最初はもう皆さんもうもうね目がとろーんっていう感じでね聞いておられたんです。
ありがたいお話だからね。
いやまあありがたいお話だからね、よく寝れること寝れることとね、
早く終わらんかと思って、ね、
違ったよね。ありがたさでは。
そうか、
そうなんですよ。これね説法の聞き始めっていうのはね、その時間とは関係ない、お昼だからとかね夜だからとかってね関係なくですね眠くなるんだね。だから私もねこのね睡眠対策っていうのね考えましたよ。どうしたらこの人は寝ずね眠らさずに話を聞いてもらえるだろうね、そういうふうにこう思いましたけれども、それはどうしてこう眠くなってくるの、これはねあのみんなそうです、みんな眠くなんで私はこんな眠くなるのかしらじゃなくて、
もうあれまで眠く
なってそれは自分の姿を見たくないから。
そうなの
ね。だから眠くなるってことは阿弥陀様のお力が届いてるってことですね。だって阿弥陀様のお力が届いて自分の姿が映し出されたから
嫌だから
眠くなる、
見たくないかな、
ね、
でも大切なお話聞けなくなった
、はい、
眠くならない人は、
眠くならない人は観念した人ですもう仕方ないか
諦めた、
もうダメだもうダメだよね
諦めた
そうなんですよ、
そうなのか、
そうそうそうそうそう、そう
しゃあないってね、
そうそうそうそう、だから聴聞を続けていかないと阿弥陀仏のお力っていうのは届かないわけ、つまり聞いてはまたごまかし、聞いてはごまかし、聞いてはごまかし、聞いてはごまかしをこう繰り返していくわけですね。やがてどんなにごまかしても、ああごまかしきれないなと分かった分だけ受け止められる、これが阿弥陀仏の力なんですね。それで分かった分だけ信行できる、反対に、分かってない分だけ跳ねつけてしまう、この跳ねつけてしまうというのが雲や霧となって、阿弥陀仏のお力をこう跳ねつけてしまうわけね。受け止めたくない、見たくない、これともう一つ自分の姿とですね、無常ですね、自分が必ず死んでいかなければならないっていうねことがね分かってくるとまた眠くなるんです
聞きたくない、
見たくない、聞きたくない、だからね無常の話とね醜い自分の姿がね見せつけられてくると、だんだんねなんかね明日説法があるんですよって言われるとね、
もうい
やーやっぱねせっかく呼んでいただいたんですけど、あの用事もあってねこの用事もあってね忙しくてなかなか聞けないんですよねってこうなるんですって、もうなんかね用事を入れたくなる、
逃げたいんだね、
そうそうそうそう、見たくないね、もう聞きたくない、ね、仏法を聞きたくない病が始まるわけ。これはね聞き始めの人によくある、ね、聞きたくない 見たくない
と。富山まで行ったら眠かったよね、やっ
ぱり。それは疲れて眠いんだよ。自分の姿が見えて眠いわけではなくてね。そうなんですよ。いや、そうだな。そう。そうなんです。だから自分の姿が、こう、見え始めてきた時にですね、親鸞聖人はですね、正真偈の中に奇妙無量十妙来南無風化四義故と言われたわけですね。これは親鸞聖人がですね、阿弥陀仏に救われたっていうことを二つの言葉で、教えられている。一つは無量寿如来に親鸞救われましたっていうことと、もう一つは不可思議光如来に、親鸞救われましたと。無量寿如来っていうのは永遠の命を持たれた仏様ですね。永遠の命を持たれた仏様に救われるっていうことはですよ、永遠の命と比べてあなたの命はどうかっていうことが知らされてくるわけです、ね、光に対して必ず影が見えますからね、阿弥陀仏は永遠の命を持たれた仏様、その永遠の命を持たれた仏様が近づいてきて来られるっていうことは、その鍵である私の命はどうなのか、ね、私たちは例えばね、セミの一生ね、セミが成虫になってからの7日間のですね命を見ると、いやーセミさんってなんてね、儚い命を持っているかなとね。またカゲロウはですね、成虫して一晩で死んでしまう、ね、そうするとたった一晩です、ね、そうするとそのカゲロウさんを見て私たちは、ああなんてね儚い命を持っている方、ね、ものなんだろうとこういうふうに思う、だけどそのカゲロウさんはカゲロウさんの目で世界を見ているから、一晩の命と言ってもですよ、短いなんて思ってないわけです。
そうだね。
ね。
比較するものが。
そうそうそうそう。ね。
そうだね。
儚い命だっていうふうに、カゲロウさんは思ってないわけですよ。ね。セミが一週間の命だっていうふうに、言ってもですよ、それはセミ、私たちの目から見てね、100年も生きる私たちから見たらセミさんの7日間の命はなんて短いんだろうって思うけど、それは私たちの目から見たセミさんの一生であって、セミさんから見たら別にその7日間が短いと思ってないかもしれない。それと同じように私たちは仏法を聞く前ですね、自分の一生がそんなに短いなんていうふうに感じないはずなんです、ね、
私たち、
そうそうそうそう、そういやいや人生ってのは長いんだ、人生ってのはいろいろできるんだ、あれもできるこれもできる、あれもやってこれもやってってね、そういうふうに思っているはずなんです。それはなぜかって言ったら、人間の命っ ていうのはね、人間の命だけで見てる間は結構長いわけですね、100年といっても、うん、だけど仏教を聞くっていうのは永遠の命を持たれた方に救われる、うん、永遠の命をいただくっていう教えだから、うん、仏様から見たあなたの姿が見えてくるんです、うん、仏様は永遠の命を持たれた方、無量寿の命ですよね、うんうん、そこから比べるとあなたの命はどうかってことなんです。
短いよね。
短いですよ。
あっという間だもんね。70年も生きたと思ったってなんじゃろう。
70年なんてね、あっという間ですよ。100年って言ってもね、あっという間。ね。阿弥陀仏から見たらね、この地球ができて、地球がなくなっていくっていうのは、そんなに長いことじゃないんです。太陽ができて太陽が滅んでいくこともそんなに長いことじゃないんです。阿弥陀様から見たらですよ、ね、この星々が生まれて星々が消えていくこともそんなに長いことじゃないんです。この地球上に恐竜が現れて恐竜が絶滅したことなんてね、仏様の目線から見たらあっという間なんです。仏教を聞くっていうのは仏様の目線に立って世界が見えるようになるってことなんです。仏様から見たならば、私たちの一生なんてあっという間なんです。今から30年後に死んでもね、今死んでも仏様の目線から見たらそんなに変わらないんです。だから仏教を聞いていくとね、ああなんてね、人生っていうのは儚いんだなと、時というのは早く過ぎ去っていくなと、いやーこの間ね、3月を迎えたかと思ったらもう4月、うんね、あっという間だなと、そういうふうに感じる、ね、そしてこの間正月を迎えたと思ったらですよ、もう4月、うん、ね、あれこの間 ね仏法を聞き始めたかなと思ったらもう5年ね。いやー5年も過ぎたかなと、そういうふうにこう時の流れっていうのが早く感じられるよ。それはどうしてそんなに早く感じるかというと、仏様のお力がこうかかっているから。だから仏教を聞くっていうのは仏様のお力を受けていくっていうことなんです、うん、それは一つには無量寿如来に帰命いたしましたっていうことは、永遠の命を持たれた仏様によって我が身の儚さですね、人生って本当にあっという間だなっていうことがよく分かりましたと、で人生が儚いってことが分かるとね、ねこれがね、問題だと、このテレビがね見やすいテレビかどうか、ね、この土地がね、どうするかね、こういうふうにやらなくちゃいけないんだとかね、な一瞬のことですよ人生と言って、
本当にね、
お釈迦様がですね、人間の一生ってどれぐらいなんですかってお弟子の方に尋ねられた、あるお弟子の方は人間の一生というのは、まあ、大体1週間ほどのものですと、こういうふうに感じますと、人間の一生って100年生きてですよ、
それぞれ1週間
1週間ほど過ぎ去ってみればですよ、これから10年といえばですよ、長いように感じるけど、だけど過ぎ去った10年を思い返してみると、あっという間だなと、
それは思
う、あれもうですよ、もう70になったんですよ、
74だよ、
74ですよ、
悲しいな、
ね、どうですか、振り返ってみて74年も経ったように感じますか。
いや思えないね、やっぱり
あね、 過ぎ去る前の時間は長いように感じるけど、過ぎ去ってみるとあっという間だった、うん、そういうあっという間の時間を、あ、お弟子の方はね、1週間ほどだっていうふうに言ったんです、うん、そしたらね、お釈迦様はそれに納得されなかった。で、次のお弟子の方に聞かれた、うんうん、そしたらね、いや、あんな人間の一生なんていうのはね、うん、1週間もありませんと、うん、ご飯を食べる間の時間ですと。
え、まだ短いんですよ。
まだ短い。ご飯を食べると、このね、さっきね、白林大食堂行ってご飯を食べて行ったら、まあ、あっという間に食べ終わってね、あ、終わってしまったと。あれが人間の一生ですかと。
はあ、
まだ短い、ね、
もうさらに短いですよ。だけどお釈迦様はね、納得されなかった、うん、
ぼやぼやしてるね。
次のお弟子の方にね、聞かれたらね、うん、いやいや、人間の一生といっても、うん、一息ですと。
一息、
これね、私たちはね、勘違いしてるんですね。人間の一生といっても一息だって話をするとね、うん、吸った息が吐き出せなかったら死ぬってことですねと、吐いた息が吸えなかったら死ぬっていうことで、
そうやって聞いてる。
一息一息が私たちの一生なんだと、
そうやって
、こういうふうに勘違いしてる人がいますけど、うん、そうではなくて、100年生きても一息ってことです。
一息？
一息の間。あっていう。
100年なんてすごいもんね。
そう。
まあ、私の間とか、
そうそうそう、
まばきする間、
そういうね、わずかな間なんですよ、うん、はあ、それは仏様から見たらってことですよ、うん、私たちの一生なんていうのは一息なんだ、うんうん、ですね。
いや、一息とは
だから仏様の世界の見方っていうのはですね、うん、そのあっという間の一生を何度も何度も生じ生じ生じ生じとね、生まれては死に、生まれては死に、生まれては死に、生まれては死にっていうことを繰り返していくと、うん、で、生まれては死に、生まれては死に、生まれては死に、生まれては死にっていうのを繰り返していく果てしなき時間を、仏様は私たちの命と呼んでるんです、うん、だから人間に生まれてですよ、死んでいってしまう。例えばね、クレーン車がですね、小学校に小学生にこうぶつかってね、亡くなってしまったと。わずかね、もう 10歳でね、この世を去ってしまった。なんてむごいことと、どういう因果があってね、この人たちはこんな風にならなくちゃいけなかったのか。だけど仏様から見るとね、それは長い生死の中の一回なんです。
うん、また生まれ変わる、
生じ生じを繰り返していく中の一回なんです、ね、あっていうのとね、うん、あーっていうのとの違いなんですよ。
80年生きたと10年生きたと
そうそうそうそう、あ、それぐらいの違いのように仏様は見るわけ。だから仏様から見たら、あ、たまたまなんですねっていうふうに見る。私たちはこの今、ね、人間が生まれて死ぬまでの間にとらわれてるわけ。
そうだね。
これが私たちの全生命だと思うから、うん、だから10歳で死んでしまうと、うん、なんてかわいそうなんだっていうふうになるわけ。
また生まれ変われるからいいのか。
だけど仏様から見たら、そのね、10年、そのいわゆる人間の一生っていうのは、生じ生じでね、何回も生まれ変わり死に変わりを繰り返していく中のたった一回でしかないわけです。
何回も生まれ変わってきたの分からんから。
分からないからね、過去がね。
だから私たちはね、生まれてくる前が知らないから、うん、死んだ後がわからないからね、うん、だからないように思うわけですよ。わ、うん、からないことはないんだ、うん、
これ一回だと思って、
ね、うん、そこでね、こんな話があるわけですね。セミさんがね、うん、そのセミさんにですね、うん、セミさん、セミさん、うん、あなたはね、外に現れてきた時にね、うん、地中の中にいる時に春っていう時があったんですよと、うん、 そういう風に言うとね、セミさんはね、春私は春なんでしょね、
それはあれまだちゃんと出来上がってないから分かんないの。
いや春で夏しか知らない。
夏しか夏夏
あ。秋来る前に死んでしまう。
そうなんですよ、ね。そう、セミさんは夏しか知らないから、うん、春っていう時があるっていうことを知らないわけ。うん、これをセミにし、ね、セミは春秋を知らずとね、春と秋を知らない。ね、セミさん、セミさん、あなたが亡くなった後に秋っていう時がやってくるんですよってね。だけどセミさんは夏しか知らないわけ、うん、夏しか見てないからね、うん、だから春っていう時があるなんていうことを知らない、うん、じゃあ知らないからないのかっていうとそうではなくて、知らなくてもあるわけです。それと同じように秋っていうのも知らないけどあるんです。
みんな自分の見てる世界しか知らないんだ
よ。そうそうそうそう。私たちはこう自分の見ている世界こそ全てだと思ってるから、だからその世界しかない、それにとらわれるわけです。だけど仏様は無量寿の命を持っている方だから、うんうん、私たちが生まれる前のことも知っているし、知ってて、そして死んでからのことも知っている。そこから見ると私たちの命っていうのはほんの一瞬の間のことなんだ。そして私たちの根性っていうことにね、そんなにとらわれる必要はないんだっていうことなんですね。仏様が本当にとらわれてね、問題にしなければならないことは、それは生じ生じ生じ生じを繰り返していくこの魂の行方なんです。ね、生まれ変わり死に変わり生まれ変わり死に変わりね、どういう死に方をするか、どういう生き方をするかではなくて、その私たちの命が生まれ変わり死に変わり生まれ変わり死に変わりを何回も何回も繰り返していく、その魂の行方、うん、それこそ本当に問題にしないといけないことじゃないのかと。それは永遠の命を持たれた仏様から見た私たちのに対する思いなんです。私たちは根性しか見ていないのでね、うん、だから根性のことにとらわれてしまう、根性の人生ばかりにとらわれてしまう。だけど永遠の命を持たれた仏様から見ると、もっと高い位置でね、もっと広い視野に立って、実はあなたは全然気づいてはいないけれども、もっとあなた自身が問題にしなければならないことがあるんですよと。それはあなたの肉体に宿る魂の問題なんだ、ね、肉体じゃない。肉体は死んだらなくなっていってしまう、ね、だけど肉体に宿る魂は、ね、トレーラーがね、ぶつかったとしても肉体は死んでしまうかもしれないけど、肉体に宿る魂はその続いていくわけですね。生まれては死に、生まれては死に、生まれては死にっていうことを繰り返していくわけです。だから根性だけじゃないわけですね。
なかなかそうは思えないもんね。そうそうそう。仏法聞いてないとそんな風にはとても思えないもんね。
そうそうそうそう。だから根性のことに私たちはとらわれていくけど、仏教っていうのはそういう仏様から見た私たちの姿が知らされる、それが仏様のお徳をいただいていくんだっていうことなんですね。そのお徳は何施されているから、阿弥陀仏とは無量寿如来なんだ、ね、阿弥陀仏とは不可思議光如来なんだ、そして阿弥陀仏とは無下光如来なんだということなんですね。まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。
ありがとうございました。よいしょ。